ながら日経4月15日月曜日、おはようございます。月曜担当の戸村典子です。本日も日本経済新聞のニュースをお届けいたします。ながら日経、お手元はそのまま。アメリカ大統領、イランの攻撃ほぼ迎撃、ネタニヤフ氏と協議。バイデンアメリカ大統領は13日、イランのイスラエル攻撃をめぐり、同国のネタニヤフ首相と電話協議しました。声明で、アメリカ軍のミサイル防衛システム配備などで、イスラエルがドローンやミサイルのほぼ全てを迎撃するのを支援したと記しました。ホワイトハウスは声明で、バイデン氏とネタニヤフ氏は、イスラエル防衛へのアメリカの揺るぎない責務について意見を交わしたと記しました。バイデン氏は、イスラエルが前例のない攻撃からも自国を守り、打ち負かす驚くべき能力を発揮したと伝えたと強調しました。原油相場に上昇観測。イラン攻撃で供給懸念。週明けからの原油市場で先物価格が上昇するとの観測が出ています。イランのイスラエルへの直接攻撃で、輸出の主要航路であるホルムズ海峡の通行リスクが意識されるためです。事態が悪化すれば、節目の1バレル100ドルを上回るとの見方もあります。岸田文雄総理が帰国。国賓待遇の訪米日程終える。岸田文雄総理は14日午後、政府専用機で羽田空港に到着しました。国賓待遇でのアメリカ訪問を終え、13日日本時間14日未明にアメリカローリーダーラム空港から帰国しました。総理は10日にホワイトハウスでバイデンアメリカ大統領と会談し、共同記者会見で共同声明を発表しました。日米両国が未来のためのグローバルパートナーと位置づけました。ドイツ首相、訪中に BMW 社長ら企業団、関係改善に目配り。二度目の中国訪問に向け、13日、ドイツを出国したショルツ首相に、高級車大手 BMW 社長らドイツ企業トップが同行しています。覇権主義的な動きを強める中国に対し、ドイツは厳しい外交姿勢と経済的依存を解消するデリスキリング、リスク低減で臨む一方、産業界の関係改善にも目配りします。巨大 IT 新法、課徴金は売上高の 20% 以上、市場独占防ぐ。公正取引委員会が調整する巨大 IT 新法で、違反企業の課徴金について、国内で該当する分野の売上高の 20% 以上となることが分かりました。現状の課徴金水準の3倍以上となります。アメリカアップルなどスマートフォン OS 事業者が対象で、アプリ配信などの独占を防ぎます。2050年の電源構成、次期エネルギー計画で明示を、経団連が提言。経団連は産業とエネルギーの長期戦略で政策提言をまとめました。政府が2024年度に見直すエネルギー基本計画で、50年までを見据えた電源構成の明示を求めました。企業が国内投資を判断するためにも、電力の需給や価格に関する長期見通しが必要だと強調しました。以上、4月15日のながら日経をお届けいたしました。さて、今月から一般ドライバーが自家用車で客を有償で運ぶライドシェアが一部の地域で解禁になりました。 もう利用したよという方いらっしゃいますかね。タクシーのニーズが高い都市部から順次サービスが始まるということですが、個人的には九州の実家に帰ると夜9時台に公共のバスはなくなり、配車アプリのサービスもほとんど広がっていないということで、空港でレンタカーを借りるしかない。そんな状況を考えると地方でのニーズも待ったなしではないのかなと感じています。とはいえ実態がよくわからないというのも事実ですよね。リサーチ機関 MMD ラボが行った日本でのライドシェア解禁に対する調査では、賛成が 57.8%、 反対が 42.2% ということで、これから少しずつ検証を行ってより良い日本版ライドシェアが全国に広がっていくのだろうと期待しています。で、私がライドシェア賛成派なのは、随分昔になるんですが、配車アプリなんて存在しない、スマホすら持っていない時代に、イギリス・ロンドンの郊外でいわゆる白タクに乗った経験からです。語学留学をするためにホームステイ先の最寄り駅までヒースロー空港から電車で行きました。あたりは真っ暗な夜、明日からの通学を考えて、ここはタクシーでホームステイ先までと思ったら、駅周辺にタクシーはなし。タクシー乗り場はないのか周りの人に尋ねると、数百メートル離れたところにあるとのこと。行ってみると、様々な色や形の自家用車が数台並んでいました。いや、白タクはダメでしょうと迷っている私に、一人の男性が近づいてきて、どこまで行くのと声をかけます。いや、乗らない。一旦駅に戻ったものの、タクシーはやっぱりなし。私の様子を見て先ほどの男性が車でやってきて、大丈夫だから安心してという。もう自分に考えられる策はなく、彼を信じるしかないと決心し、その車に乗り、ホームステイ先の住所を見せて連れて行ってもらうことにしました。10分もしないうちに車は止まったものの、今度はここが本当にホームステイ先かどうかわからないと思い始め、降りないと言い張る私。男性は苦笑しながら家の住人を呼びに行き、出てきた女性が私の名前、のりこと呼んでくれて、やっと安心できたという話です。この町では、最寄り駅から家までの距離、近距離に利用する人が多いため、タクシードライバーは十分な収入にはならない。そのため、一般ドライバーが自家用車でライドシェアするのが当たり前だったようです。白タクが違法なのは日本独自のルールであり、文化慣習は様々であることを知った留学での最初の学びでもありました。ライドシェアの存在を知らなかったばかりに、彼の優しさに気づけず申し訳なかったなぁと、今でも心細さのあまりにお礼が言えなかったことを後悔しています。ちなみにホストマザー曰く、その時までステイした日本人はみんなヒースロー空港から高い料金を払ってタクシーで来るのに、最寄り駅からライドシェアできたのは私が初めてだったそうです。日本版ライドシェアについては4月5日のウィズ日経コラボ放送会でも詳しく紹介されていますので、こちらもお聞きください。ながら日経、明日火曜日の担当は金井伊代さんです。そして午前7時からはヤング日経の配信もあります。またこのチャプターにある URL、ながら日経の X もフォローいただけると幸いです。明日もあなたのながら時間にお耳にかかります。今日のお相手は戸村のりこでした。今週も実り多き1週間となりますように。